というわけで、だてこさん、
はい、
今回はですね、この遊びカフェ、
遊びカフェだよ、
神保町にですね、はい、だてこさんがとうとうオープンした、
うん、
この遊びカフェに来て、うん、今どんな状況なのか、
はい、
どれぐらい盛り上がっているのか、
お
それを、
うん、
撮ろうと思ったんですが、第110回は、
はい、
ちょっと別のことやりたいな。
はぁ、ちょっと待ってくださいよ。なんでここまで来といて取らないんですか。
いや、忙しそうだしね。
いやいや、今から30人ぐらいブワー来ますよ。
あ、お客さんでしょ。
はい、来ます来ます。
いや、もう邪魔するのもよくないから。
邪魔するのも、
うん、
あ、え、邪魔でした。
なんで第110回はもう、はい、てかもう今後、
ん、今後
だってあずみさんがキリバンゲッターっていうのはもうやめて、
嘘、
新しいキリバンゲッターを募集しようかな。
やだ、私が切る、
私が切る、
私が切りたい。
どんな表現だよ。
やだ、120回130回、
じゃあお店やめろや。じゃあ
やだ、やめない。
じゃあ無理。というわけで、
え、
タイトルコールです。
は、本当に、
はい、
やだ、
いつものやつ、
やだ、これ言ったら終わるんですよ。やだ、言いたくない。
いや、言ってください。
言いたくない。
いや、言って
ください。言わないもん、言わない。
せーの、
バーカバーカ。
はい、始まりました、コラボド。という、いや、てかもうめっちゃ盛り上がってな、周り。これ声入ってるかな。
タイトルコールやってもらえ
ば。ちょっとあの田辺さん声でかいね。というわけで、はい、今ですね、こちらはどこですか。
はい、今ディアシュピールですね。
お、ディアシュピール、
おなじみ。
はい、おなじみですね。いつもお世話になっております、東中野にありますゲームスペースディアシュピールにお邪魔しまして、ちょっとね、まあ、今回オフ会といいますか、ゲーム会を開催されてますので、そこに参加したらですね、
なんと
あの方がいらっしゃる。これはもう撮るしかないなと。というわけで急遽撮ることになりました。自己紹介お願いします。
はい、テーブルゲームズインザワールドの小野です。
小野さん出ました。
みんな拍手、みんな拍手。
投げ、ありがとう、ありがとうございます。
投げ、
皆さんありがとうございます。
投げ、うるせえ、投げ。
カクテイさん、
カクテイさんが特にうるさい。はい、でですね、実は、はい、小野さんはもう超有名人ですが、これまでホラボドにも何度か登場していただいてるんですけど、言ってもちょっとね、あのインタビューをね、3分4分撮らせてもらうぐらいでしかなかったから、うん、今回はゆっくりと話してもいいということで、聞きたいこといろいろありますから。
大丈夫ですか、新幹線の時間とか。
確かに、
ね、そこまで頑張りましょう。
頑張り出られるとこまで。じゃあね、言ってもでも10分とかで終わらないですからね。はい、ではどんどんいきますが、
はい、
はい、まあ、自己紹介、今名前をねお伝えいただきましたけど、言ってもね、なんだかんだ言ってもリスナーの中で、うん、いや小野さんって誰やねん、知らんがなと。
いない、いない、
そんな。いや、いますよ、います。あのサイトは知ってても中の人知らないという可能性はあるので。
なるほど、ね、
ちょっとそこら辺も含めてどんな活動されているかっていうのをちょっとお願いします。
活動、
はい、
活動は、ボードゲームサイト、テーブルゲームズインザワールドを運営しているんですけれども、
国内最大級のボードゲーム
サイトですね。毎日更新で、
そう、毎日更新、
素晴らしい、
頑張ってます、はい、
うん、
このところ朝早く更新していたんですけれども、それは本山にずっといたので、朝のお勤めが終わって
そもそも本山って言うってことは、ご職業は、
ご職業は僧侶。
僧侶やってるよ。
全僧侶のお坊さんやってます。
ありえる、
なかなかないですよ ね
ボードゲームで僧侶で。
まあ、いなくはないですけどね、
はい、しかも別に都内に住んでるわけじゃないのに、
山形から、
山形から。いや、ありがたいですね、はい、でも他にもね、運営以外にもいろんな活動されてますが、
うん、ボードゲーム関連でっていうことですね。
そうですね、
ボードゲーム関連、
ちょっと待って、ボードゲーム関連以外で何かあるんですか。
みんな分かんなくなっちゃう。
ありますよ、
夜の店の経営してるから。そう、いろいろあるんですね。
あの短大の講師とか、
そうかそうか、なるほど、
あと人権擁護委員とか、あと婚活サポート委員とか、
は、婚活サポート委員、
家庭教育アドバイザーとか、
すげ
ー、あるんですけど、
多岐にわたりますね、はい、はい、ですがボードゲームだと、
ボードゲームだと、
うんうん、
ボードゲームジャーナリストっていうので一括りにできるんじゃないですかね。
あ、
そうですね、
はい、あとあれですよ、大きいのはゲームマーケット大賞 の、 あの審査委員
を
やってますね、もされてますし、あとエッセンとかね、うんうん、大きいそういったイベントで取材されて日本に、まあ、その情報を持って帰ってきてくれるって意味では、やっぱジャーナリストとしてはもう本当に皆さんお世話になってる方だと思います。
こちらこそお世話になっております。
はい、でですね、まあ、そういった小野さんをゲストに今回迎えてね、館長 さんも3人でまあ撮っていくわけですが、はい、その小野さんが、まあ、今のようなその活動、うん、これも多分ねただじゃないですよ、お金もかかったりとか手間暇かかってやっているこの活動を始めようと思ったきっかけっていうのをちょっと簡単に説明していただいていいですか、
うん、はい、ね、なんですかね、インターネットが趣味っていうのはね、インターネットが趣味、インターネット、
インターネット、初めて聞いたみたいな、
インターネット
なんだそれ、
はい、趣味、
まあ、あの、はあはあ、最初はネットサーフィンしているのをいろいろ見てて、そのうちこう自分でホームページ作るようになって、
それはおいくつぐらいの時ですか？
20ちょっとぐらい。
じゃあ言ってもそれなりにやっぱ昔、はい、
そうです、20年前ほどにな
ったんですけ
ども、はい、その頃に、まあ、ホームページっていうのを自分で作れる、作って公開できる、
流行りましたよね、
そうですね、 HTML っていうのを自分で組むと、うん、こんな中文字を大きくしたり点滅したり画像を入れたりできるって、あ、それでね、はい、何かこうネタないかなっていうのは手っ取り早かったのが、はい、ホームページ、ホームページボードゲームのホームページ作って、はい、それでテーブルゲームズインザワールドっていうのをつけて、
あ、もうその時はそのタイプですね、
はい、その他にも小林製薬のホームページと、それからウルトラセブンのホームページと、あとそれから東大のトイレのホームページあったんですけど、
あ、別にそれ小野さんは関係ないです、
私が自分で作ってたページです全部、
そう、マジで、何それ、
公式ですか、公式でってことですか、
公式じゃない
です、趣味でね、
趣味でファンサイト、ファンサイト、
びっくりした、びっくりした、ファンサイト、さすがに公式みたいな
でも小林製薬はあの結構ね、あの本社の人にも目つけてもらって、
そうそう、そういう時代でしたよね、なんかちょっとやるとやっぱりその自分ゲームのホームページがあったんですけど、
あー、ね、そのメーカーがそういう雑誌に載ったりとかね、
そうそうそうそう、はい、取り上げてくれたりするんです
よ、
テキストだけのサイトでもね、なったなったんです。
あ、じゃあサイトはそういう形で始めて、
はい、
でも言ってもそんな趣味で始めたものだったら今みたいにこんな大きくなるなんて思ってないじゃないですか。その頃からもう毎日更新だった
り。いや全然、もう最初は自分の所有ゲームリストを公開してるくらいで、
あ、本当ですか、
そんなもんでしたけども。
じゃあその火がついたというか、まあ、注目されるようになったのってどのタイミングぐらいですか。
ブログにしたぐらいですかね。ブログとかあったんでしてみたってね、
それはね、やっぱみんな見に来ますよね、はい、特にそのタイミングだと今みたいにそのボードゲームの情報がいっぱい溢れてるわけじゃないですから、す、ね、やっぱ欲しいと思ったものの情報っていうのはもう必死でみんな探すでしょうしね、
うそうですね、ブログって今そんなでもない、下火になっちゃったような気がしますけども、まあ、当時はね結構みんなが食いついていたので、それで毎日更新するとそれなりにね、こうあのカレンダーとかに表示されるので嬉しいっていうのもありましたね。
今でもみんなお世話になってますからね、はい、そんなね、まあ、その長くもうボードゲームに携わってきている歴史を持ってるわけですよ、小野さんという人間は。そんな小野さんはその携わってきて海外の作品、そしてあの、まあ、創作を含む国内の作品それぞれで感じることって何ですかね。ちょっと大まかな質問で申し訳ないんですけど、
はい、子供のゲームの紹介ってしてるんですけれども、だいたい5日に1遍か3日に1遍ぐらいのペースで、はいはい、ね、レビューを入れるんですねで前は輸入ゲームが多かったです。この頃国産のゲームが多くなっています。
これそれ意識してるんですか。
それは、まあ、ゲームマーケット大賞の審査員しているっていうのもあるんですけれども、
はいはい、
実際質が上がってきてるっていうのが、ね、大きいですね。
やっぱそこですよね、は
い、紹介する価値があるもゲームが増えてるっていう。
それはあれですか、建前じゃなくて本当に遊んでてやっぱこれはすごいなって
思います。ね、あります、はい、もうそこら辺は、はい、個々のゲームを出す、出さなくてもいいと思うんですけども、はいはい、まあ、それはうちのサイトに見ていただければ書いてありますので、
うん、
あれで紹介しているのはもう一定水準以上の、十分海外とこう肩を張れるようなものばかりなんですね。
じゃあ海外に関してその作品的には逆になんかちょっと最近下火だなとかいまいちピンとこないものが多いなとかなんか思います。
それは、まあ、結構前からね言われてましたけど、特にドイツものがすごくこうマンネリ化してて、まあどれも前に遊んだことあるような感じのゲームっていうので、あのゲームとしてはちゃんとできているんですけども、新しさがないっていうのは感じますね。
まあ一部ですよね。それでももちろんその中でも光ってるものはあるけれども、やっぱ全体的に見るとっていうのは、まあ他の方もおっしゃってね、
結構ね最近ね、
そうですね、まあドイツものですね。あのさらにフランスとかイタリアの方に行けばね、また新しいのが出てきている。
でもあれじゃ ないですか。それは歴史長くやってる方だったらそう感じるかもしれないですけど、今じゃあ新規で入った人はそんなことはもちろん感じないんで、
そうでしょうね、
はい、全然そういう意味では成熟しきったって意味で言うと非常に遊びやすいゲームが多く、
ね、そう思います。
展開されてますよね。
そこから入って広げていくっていうのがやっぱり楽しみ方としてはいいんだと思います。
おお、ね、まあじゃあちょっと個人的に言うと、じゃあちょっと国内のこの光ってきた感っていうのは期待やっぱありますよね。
そうですね、尖っているところが私は好きなので
。北条棟梁さんとかね。
北条棟梁さんはもう大ファンなんで。
最高
です。タモリクラブでもね。
ね、あ、そう。
大変ね。楽しく絡ませていただきました。
小野さんといえばね、メディアにも登場されて、うん、そのタモリクラブ、私、未だに保存して、たまに見ますもん。
うちの子も見てます、
ね。うちも見てます。
あ、やっぱり。
難しいですけどね。
続いては館長さんもね、この前、もやもやサマーズ
に。あれは消してますね、もうね。
なんでやねん。あれも良かった。いや、最近メディア増えましたよね。
そう、そうですね。はい、
うん。
まあ、どういう風に捉えるのか分かりませんけれどね。はい、前は、うん、あの、レトロとかね。
そうですね。
なんか、ノスタルジーとか、うん、そういうキーワードだったんですけども、最近そういうのないでしょ、
あんまり。
もう、最先端的な感じで、紹介してくれるので、
嬉しい、
まあ。だいぶ変わってきたなと思います
。まあ、人狼効果も正直あったんだと思いますけどね。はい、アナログゲーム注目しようって最初になったのは、やっぱり人狼からあったんで。はい、ありがとうございます。ではですね、これまでで最も感銘を受けた作品、これ聞きたいんですよ、うん、こんだけ長いことやってて最も感銘を受けたって、そん選べるのか、そもそも、
うん、ボーナンザですね。
ボーナンザ、
あれ、ね、
ボーナンザですか。でもご自身のサイトだとなんかカタンが好きでとかそういうのが書いてましたけど、はい、その中でもやっぱボーナンザ、
ボーナンザですね。ーボーナンザはもういろいろな要素が、もう交渉もある、運の要素もある、うん、はいはい、セットコレクション、
うん、
ええ、ドイツゲームからカードゲームからそういう要素の詰まったゲームですよね。あとシステムもきっちりとしてるっていうところで、あれはもうやってて気持ちいい。
あ、じゃあ未だに遊ばれます、
うん、遊びますね。
拡張もいっぱいあるじゃないですか。
拡張も一通りやってますけども、でも結局最初のものに戻ってくるんです
よ、ね、いいですよね。す、はい、まあ、名作としても名高いですが、はい、じゃあですよ、
感銘、
はい、じゃあ最近のはどうなんだと、
はい、
ってところで、最近の作品の中でじゃあ最もお気に入りなものも教えてください。
最近のだと私の世界の味方ですね、
はい、ああ、
なるほど。
これは思い入れがすごくあるので。
あ、どうしてですか。あ、
日本語版を作るに
至った、
至るまで、はい、プッシュし続けたという
そう、小野さん発信だったんですよね、確かね。小野さんが田中さんにちょっとやってよみたいなのだったんですけど、
最初は自分個人輸入で、
うんうん、
ラベル自分で手書きで、
小野さんが、
そうです、そうです、はい、手書きでやってて、小さいラベルに書いてそれで貼るっていうのをやってて、それを今度印刷できるようにして、でこれ販売するっていうので、はい、提供してっていうのから始まったんですよ、
はい、でそれでもなぜ田中さんにそれやればって言ったんですか。
まあ、田中さんの性格、
性格
のこの人が一番良さそうです。パーティーゲームより、
あ、そういうことですね、はいはいはい、でも実際にそこから何年でしたっけ。
何年
言って
か、田中さんの結婚してから、式は結からですかね、ずっとね、
はいはい、
結婚パーティーがスタートなんで、私の中では。
なるほど、
は
い、出たもう
5、6年
ですかね、
確かね、
そんだけかけて、はい、出たわけ
で、出てすごく想像以上に出来が良かった、田中さんのこう、
そうですね、
あのカスタマイズが効いてて、それでとってもいい作品になったので
、ディアスピールでも置いてます、
置いてます、置いてます、
お気に入りです、
ね、人気じゃないですか、
もう、はい、結構品切れよ、
あらー、うん、そうですよね。
それで、あの、私の世界の見方について、うん、簡単な大喜利だっていう意見に私は組みしないっていうことをつぶやいたら、もみさんに拾ってもらって、
あれ、ちょっと待って、何も覚えてない、何でしたっけ、
あれは簡単な大喜利だっていうふうに捉えたら私は違うと思うって話を、うん、はい、つぶやいたんですよ、一言ボソッとね、はい、なんかいろんなところでこれは簡単な大喜利なんです、簡単な大喜利なんですって言
った ら、俺も
そういうんじゃない、そ
う、うん、
言葉に新しい意味を与えるゲームなんだって、
そう、そうそう
そう、そういうふうに私は捉えてて、
はい、小野さんはすごいなと思いましたね、うん、やっぱそこにやっぱ観点がみんな、まあ、無意識的にやってるものだったんで、あ、言われてみるとそうだって思うとまた味わいがね、はい、変わってきて、
それはなんかもみさんがあのホラボドで言ってくれて、
聞いてくれてる、ありがてー、
はい、あれですね、あの、スルメデイズの回ですね、
そうですね、
その時にやって言ってくれたのが嬉しかったです、はい 分かってる、もみさん分かってる。
私分かってないですよ。だってあの後かな、田中間さんと収録する機会に、実はもうあの配信した中に田中間さんのスペシャルあるんですけど、カットしたんですけど、噛みつきましたからね。私
噛みついたんだ。
ちょっと私の世界の見方はもっと面白くできたんじゃねえかみたいなことを噛みついて、ちょっとなんか変な言い合いになって全カットなったっていう経緯もありますけど、やっぱ大喜利って私の世界の見方はまだちょっと違うのはもちろんあるんですけど、大きい括りとしてやっぱ流行りがあるじゃないですか。今ゲームマーケットでも大喜利ゲームいっぱい出る。じゃあ今度はイラストを使った大喜利ゲームにしようとか、擬音を使ったものにしようとか、いろんなものがあって、その中でやっぱどうみんなあの皆さんお金いっぱい持ってるわけじゃないから、どれ買うかってなった時にですね、やっぱそれぞれのプレゼンというかアピールするポイントってちゃんとしないと、本当に全部一緒くたに思われると嫌だなとは思う。
思いますね。
だから私の世界の見方もいいところは、その自分たちで答えを用意するんじゃなくて、用意されてるものをどう使うかっていうところに、やっぱりスポット当てて遊ぶべきものですから。
想像力だよね、あれは。
そうなんですよ。想像力ですよ、ね。
想像力。だから答えを出した後にまた想像させるっていう、一つの作業もあるじゃないですか。
そうですそうです。
これこういう意味なんだろうねっていうのをなんとなくふわっとね、その共有して、あ、それだったら面白いねみたいな発見があったりするっていうね、あれも面白いよね。
そうですね。まあそこまで気づけばね、いいとは思います。まあでも確かにまあ納得のお気に入りですね。でもね、それはね、でもね、いやホラボドとしてはもうちょっと欲しいなってところで言うと、そのまあ言っても流通に乗ってるものじゃないですか。ね、流通に乗ってないものなんかで
お気に入り、
お気に入り、まあそれは何でもいいですよ。いっぱい遊んだなとか、もしくは周りの評判も良くてねとか、そういうのでもいいんですけど。
それ以外はもうほぼノンリプレイなので。
はい、あれというと小野さんは基本的に、一回遊んだらもう一回やるっていうのはなかなか
ないですね。
それは立場的なものですか。
まあ今の世の中大体そうなってきてるんじゃないかと思うんですけど、とにかくどんどん新しいの出てますから。
わかりますよ、はい、私も基本的にやっぱなかなか遊べない
です、ね、面白い一押しって言っても、それを何度も遊んでるわけじゃなくて、やっぱり次のゲームって来るじゃないですか。もうね、
やっぱ次のに触れたい。
そうです。そうすると前のゲームの印象薄れっていうのを繰り返していくと、そうするとやっぱり新しいゲームってどんどん印象がなくなっていくんですよ、そうすると20年前とか、その自分が始めた頃に猿のように遊んでいたカタンとかボーナンザとか、そういうゲームをいつまでもいいゲームって言い続ける、そういう現象ですよね。
現象。
その頃はまあ何だって楽しかった。
ダメです、そういうのやりすぎるとね、老害って言われるんですよ。私この前だってエアコプロダクトの矢野さんに老害貸してきてるって言われて、すげえショック受けましたからね。
すっごい真面目な顔で、あ、老廃って言われてる。
でも絶版じゃなきゃまあいいんじゃないですか、とりあえずね。
まあそうですね、買えるものであればおすすめして、それは当然いいですよね。はい、ありがとうございます。なかなか館長さんあれですね、
何、
小野さんを切り崩すのは難しいですね。
まだ先が足んないと思うんだよね、きっとね。
最終的にやっぱりそうですね、もうちょっとお酒飲まして最終的におっぱいの話してもらうところまでいかないと。
いや
おっぱい出てくるかな。
おっぱい出てこないか。
そっちの方が苦手なんですよ。
いや苦手なんですね。けどホラボダ聞いてくださってる。
ええ、全然
ありがとうございます。はい、はいはい、ではですね、次の質問にどんどんいきますけれども、はい、はい、じゃあボードゲームを批評する上で、その立場ですよね。その批評する上で最も気にかけている部分、はい、こういうところ注意してますってところがあればちょっと教えてください。
一番私の場合なんですけども、他のゲームの名前を出さないですね。
はいはいはいはいはい。
ほうほう、
あるゲームを紹介しているときに、何々のゲームのようでとか、この部分は何々のゲームと同じでとか、
はいはいはい、
それを言うとね、大体価値下がるんですよ。
あ、なるほど。
この比べられたゲームの方を遊べばいいじゃんっていう風になってしまうので、なのでそれを使わないようにしてます。で、私自身もこういうゲームの名前が上がった瞬間、そのゲームのことを知りたくなくなってしまって、まあ、興味が一気に失せてしまうんで。
いや申し訳ない、ホラボドは結構言ってますね。でも その弁明させてもらうとすれば、やっぱ想像しやすいって意味で使ってるんですよね、このシステムはなんとかっていうゲームでもあるんで、それを知ってれば結構ここは難しくないですよっていうので、プレゼンとしても言うんですけど、でも確かにじゃあそっちやって ったことない人はどうなんとか、じゃあそっちが面白いから別にそっちでいいじゃんっていうのも確かに一理ありますね、
はい、私はあくまで未知の領域に踏み込んでいくっていうのにすごく価値を置いているもんですから、はいはい、それでなんですね。その違いじゃないですかね、
まあ、立場としても、はいはいはい、はー、他にもあります、気にかけてるとか。
他にはあんまりけなさない
ですかね、はい、耳が痛い、はい、耳が痛い、けなさない、まあ、もちろんやっぱ文章ですから、はいはい、ちょっとでも書いたらなんか受け取り手の、ね、印象によってはだいぶうわなんかだいぶ落としてるなみたいなのはありますもん ね、
ゲームマーケットのリポーター制度であったじゃないですか、
あった、
あれがちょっとひとしきり盛り上がって、うん、そうで、その結果書けなくなっちゃったんですね、はいはいはい、なんかね、書きづらくなっちゃったのが、あれは非常に問題だと思って、はい、で、まあ、その原因はいろいろあるんでしょうけれども、うん、一つは酷評っていうのがね、はいはいはいはい、あまりにお粗末な仕方で、うん、あの低い評価をするとそれは怒られるよっていう、ね、それがなんか表現の自由だとか、まあ、言うのは自由でしょうけど、はい、まあ、多分それについて納得いかない人がいっぱいいるでしょう、
ね、まあ、いるでしょうね、うん、ファンとしてはね、
なので、まあ、適切な形で、まあ、もしね本当に問題点が上がるとすれば、すごくこう慎重に、言葉を選んで、できれば読んでる人には分からないぐらいのレベルで、こう
大変
気持ちを、
そう、行間を読んでほしいぐらい、
ね、いや縦読みしたら何か書いてるわけじゃない
そういうんじゃなくて、そういうんじゃなくて、はい、
暗号じゃなくて、
暗号じゃなくて、
毎回レビューを読んでる人は、あ、このゲームは面白くなかったんだなっていうことが分かるっていう、それくらいのこう香り、
まあでもそうですね、
それぐらいにしておくのがいいんじゃないかなと思って、
わ大変だな。
あとそれからいいことと悪いこととあるときに、ですね、あのいいことの方は後に書く。それはね、あの表現のよくあるやり方なんですけども、良いこと、こういうところは良いが、ここが問題であるっていうよりも、同じことを言うにも、こういうところは問題であるが、こういうところは良いって書いた方が、
あれ、じゃあホラーボードで言ったら先ネガティブな点を言ってからいいことを言う。いや、ムーズ
逆になってるじゃないですか。
ムーズ。
そう、散々褒めてからネガティブコーナーになるから、
だってそっちメインになっちゃうじゃないですか。
いや、ほら結論が捉えられちゃうから、後ろに書いて
あるとか、まあ、
ただしっていう感じでね、あのホラボドさんは入れてるんでしょうけども、 それがなんとなく後で言ってるから印象に残っちゃうんですよ。
それはそうかも。
そう、しかもそこがあの本当にさまつな問題じゃなくて、結構本質的なところだったりすると確かにな、このゲームは面白くないよなで終わっちゃう。
面白く、あ、でもそこは私気をつけてるの、面白くないものは まず紹介してないんであれですけど、そのあくまでこういうことを気にされる方はここネガティブに受け取っちゃうよみたいなものですよ ね、はい、でもそれってコラボだ、声で伝えてるから、うんうん、まだニュアンスで相手の受け取り方をある程度ハンドリングできるんですよね。笑、ね、はい、ながら言えばそれは楽しく言ってるし、もう深刻に言ったらそれはもう本当だよって分かるんですけど、でもやっぱ文章は小野さんすごい大変だなって思うのは、それだけでもう本当にいくらでも意見言えちゃう。
そうですね、はい、うん、しかもうちのサイトはダデアル帳なんですよね。
本当だ。
そこがね、あの結構偉そうに読めることがあって、年配の人が偉そうに書いてるっていう風に受け取られがち。
だからこそ読みやすいっていうのもありますけどね、ふわって書かれても分かんないから。あ、でも大変だろうな、真似できない。
いやいや、なので本当にあのもろにけなす言葉は書かないし、問題点も極力本当にある時だけチラッと書いて、その後にすぐに良い点を上げるっていう風にしてます。
あれでも館長さんもあれじゃないですか、
ね、僕ダメですよ、絶対できない。
できないですか
だからもう、あ、ダメだなと思ったら書かない、もうそもそも、
は
い、あ、もう、まあ、もう昔いろいろ問題あったから、はい、今はもう
それはね、あの結構ね、みんなありますよ、
みんな通る道、
はい、みんな通る道なの、はい、私もありますもん、そんなんね、
まあ、正直ホラボドもあります。
そこで学習して書かなくなるんですよね
ああ、そうね、それはでもちょっと寂しい、
そう、寂しいけど、そう、でもね、それが
でも狭い業界なんで、特に国内はしょうがないです。
そうですね、
はい、私は国内は前はでもね、それでもプラス2点ぐらいの気持ちで、書いていた、下駄履かせるつもりでこう入って書いてたんですけど、最近それしなくてよくなったっていう感じ、
それぐらいね、
はい、そうなんかね、昔ほどなんかこれダメだな、けなしてやろうとは思わないけど、ダメな点を全部こう上げつらってやろうみたいな なゲームはないよ本当に。
あ、もうすでに今としてなんてクオリティも上がってるし、
そうそうそうそう、
それはそうです、
ね、なんかね死者選択も結構淘汰されて手元に届くんで、あの、まあ、淘汰されてっていうのは分かんないけど、まあ、星の数ってあるじゃない、やっぱ200も300も今国内産のやつも、はい、でも握るのはやっぱりよくできたゲームが、ね、面白いよっていう風に勧められてやっぱりプレイすることが多いから、
それあれですよ、ホラボドで私がおすすめして館長がじゃあそれちょっとやってみようかなって思ってくれてるから
正解正解、
うん、私はあんだけやっぱ買うと中には裏切られたなって思うのもやっぱなくはないですよね。でもそういうのはやっぱできるだけ触れないようにするか、めっちゃ収録で入れて後でそれ丸々カットするか、その度にカオリンさんとチュパミさんがすげえ嫌な顔するんですよ、あと一切喋らなくなる、ここカットするんでしょみたいなね、まあ、そういうのもありますが、
あとでもだんだんとね、そのこっちの好みとか、
はいはいはい、
その経験値がこう高まっていくと変わっていく面もあって、自分の中の面白いゲームっていうのが変わっていくんですよ。
それはそうです、ね、
特にゲームマーケットに関して私はもうどんどん変わっていると思うんです、自分 の、 そのゲームマーケットで出るゲームで面白いっていうものはこういうのだっていうイメージがどんどん変わってます、はい、前は輸入ゲームに近づくっていうのが面白いっていう、そういう風な考え方だったんですけども、そこはもう過ぎて、私の場合は、はい、もう逆にそこから戻ってきて、そのこの間いい言葉を思いついたんですけど、雑味のあるゲーム、
雑味
雑味のあるゲーム、
雑味初めてだな雑味、そう、もっと具体的にください、雑味って何を、
雑味のあるゲームっていうのは、はい、その寝れてないんです、寝れてなくて、昔だったらクソゲーって言っていたところに、すごいこの今の世の中にこんなゲームを作ってくる、その
その器量ですよね、
器量というか、
褒めてるのかなこれ
いや褒めてるんですよ、超褒めてるんですよ、
褒めてるというよりは、認めてるというか、やっぱそういうのもあっていい、
これはそうですね、これしかも意図的にやってんだったら相当だよこれっていう、そうというふうに思えるようになってきて、前だったら本当にこう掘り投げてたようなゲームに価値を見出す、でですね、そういう点で言うと東京と関西で言うと関西の方がいいゲームいっぱいあるんですよ、
本当ですか、
そういう点で言うと、
それは関西開催の話ですよ、それとも関西のデザイナーの話ですか、
関西に出展している、まあ、関西近辺のゲームの話ですね、
へ
っていうのは他のゲームに影響されてないんですよね、
あ、
そう、うん、はい、たくさんのいろんなゲームを遊び込んで、それでこう自分の
それはそうだわ、
いろんなところからこう寄せ集めてきて作りましたみたいな、バランスはすごくいいんだけども、別に、まあ、普通に遊べるよねで終わる、そういうゲームがだんだん東京は増えている中で、そつなく、面白くなくってやつですね、という中でその何者にも影響されないで、もう自分の頭とか仲間の中だけで、ほとんどこうゲーム知ってるゲームといったら10個ぐらいの中で自分で考えましたみたいなのは、これは
かっこいいですよね、
尖ってると言ってもいいし、その雑味が、雑味っていうのはまあその時にプラスになるんですけども、そういう時に、はい、
おー、どうします、次からなんかやたら雑なゲームがいっぱい小野さん言ってたしな、ホラボドで
引っかかるゲームはいいってことですよ ね、
そうね、光るところですよね、
光るっていうか、まあ、なんかこうまっ平らなゲームだと、まっ平らっていうか綺麗にまとまっちゃうと引っかかんないんですよ、
分かる、
さっきも言ったら、ね、印象残んないっていうのは、
そうそうそう、まあ、それが他の人にもね楽しんでもらえるかどうか別ですよ、おすすめはあんまりしません
そうなんだ、はい、それはまた別だ、
そういうのを論外って言うならばもう喜んで喜んで、そういう
認めちゃった、
変なゲームばっかり、なんか
あのおじさんすげえ変なゲームばっかり持ってくるよって
そうそうそう、まあ、持ってきませんよ、人に勧めるのはこういうのはおかしいと思ってるので自分の本当に信頼できる仲間だけで、この仲間ならば大丈夫だって遊んでくれる、
婚活パーティーに変なの持ってきたよってそれはないです、ね、
ないですね、まあ、ねそれくらいの良識はあります、はい、
まあ、そういったまあ批評される立場であって、ホラボド個人的に気になるんですけど、はい、あのテーブルゲームインザワールドの中でポッドキャストリンクっていうのあるじゃないですか、要はボードゲーム ームのポッドキャストを、まあ、その並べてくださって紹介してくれてるんですけど、それがランキング形式になってると。
実は ね,
ね、でその小野さんのこのランキングは結構みんなあのけんけんがくがく、ね、
ちょっと上がってますよとか、
本当によ
く見てんな、
やばいやばいって私も常にドキドキしてるんですけど、
はい、あってもね、
そう小野さんところで1位になっちゃったら今度もう下がるしかないから、いやまあそういったどういう基準で、どういう基準でその選定されてます？
まず一番は、うん、話としての面白さ、はい、聞いててね、はい、クスッとなったり、うん、なるほどって思ったりね、うん、それに新情報があってもいいし、うん、それからトークが面白いっていうのでもいいし、うん、その辺はまあそれぞれの持ち味でいいと思うんですけども、はい、話としての面白さ、あとはボードゲーム成分の多さですよね。
あれ、
はい、
うん、ドキドキ、
関係ない話を延々としていればそれはね、これはボードゲームのポッドキャストじゃないんだなっていうふうにね、
やばいやばいやばい
認定せざるを得ない、
はいはい、
あとは更新頻度、
あ、
はい、だいたいそんな順番ですかね。でもホラボードさんもあのカオリンさんがまた復活した、
ちょっと待って、なんでカオリンさんもあれ小野さんもカオリンさんファンですか？
いや掛け合いがね、
うん、
あのそうです、モミさんの止めるのが
ツッコミない、いやでも最近グミさんもだいぶね腕上げてきましたし、他の方々もそれなり喋れるようになりましたよ。でもねやっぱカオリンさんのね爆発力
ビシッとね、はい、もうなんかしないとなんか単にねいじめっ子にしか見えてない、
ガーッ
いじめっ子っていう、
ガ
ー他の人かわいそうっていうふうにしか、
正解正解、
そう、そこでカオリンさんがねそう、 うまくこう突っ込んでくれるとあこうバランスが取れる。
今あれですね、あのなんだっけ坊さんの木の長い棒あって私叩かれたとこですね、パチーンってギャーですね、
そうなんです、
うわー、はい、そうですか、気をつけまあ気をつけ、
いやいやということなんですね。
他にホラボドに思うことあります？
ホラボドさんに思うこと、
思う
こと、はい、いやいいんじゃないですか。
やばい、何今のま、何何怖い、
絶対あるよ、
いっぱいあったいっぱいあった、うーわうーわ、
あのね、え別にあのホラーはホラーで面白いです、
はい、ありがとうございます。
ボードゲーム成分は全然ないわけですけど分けてるし、
はいはい、
それであれを聞いてなんか見たくなるっていうのも
あ, でもあれですよ、第100回を機にホラーはもうやめます。
あそうですか、はい、映画になるって今度、ね、
映画のみで10分ほどのコーナーになってるんで、
ずいぶんそうそうボードゲーム成分を割合増や
しましたね、まあ、なぜそうなったかっていうと、うん、やっぱ収録がすごい大変だし編集もその倍以上時間かかって、
なるほど、
かつやっぱ聞いてない方も多かったんですけど、それをどうにかしてこうちょこっとでも聞いてもらおうと思ったら、じゃあワンコーナーで短い方がもしかしたら興味持ってくれるかもしれないって思ったんで、はい、ちょっと100回を機に。
そんなにカウンター違いあるんですか、ね、前編後編で、
やっぱ後編一回切るじゃない、後編聞かなくてもいいやって思う人はやっぱほとんどっていうと言い過ぎですけど、
あそうですか、
6割強ぐらいはやっぱ手応えとしては聞いてくれてないですね、そっちの方がよっぽどカオリンさんテンション上がってるんですけど ね、
はい、そう思いますね、はい、
まあ、楽しいんですけど、はい、はい、まあそんなね今カットしてホラボードのことめっちゃディスられたところはカットしましたが
今の真似
ほんとめっちゃ言ったテレビでしたね、はい、まあ、じゃあちょっと小野さんについてもうちょっと深く切り込んでいきたいんですけど、小野さんは自分自身を何勢だと思います？何勢、エンジョイ勢とかガチ勢とかあるじゃないですか、はい、
その分け方で言うとガチなエンジョイ勢っていう、
ガチなエンジョイ勢、は
い、分かれてないね、もうね、
もう分かれてない
なんかエンジョイ勢が遊ぶようなゲームをガチで遊ぶ
なるほど、
そういう
本気でね、
すごい時間もがっちり使って遊ぶんだけども、遊んでるゲームは軽いゲームっていう
確かに
そういるんじゃないですかね、
うん、まあ、多いかもしれない、私もどっちかって言ったらそうなっちゃうかもしれないですね、やっぱ真剣な目で見ないといろいろと紹介もできないんで、
あれでしょ、お化けキャッチを一緒やってる人とかそんな感じでしょ違うの、
もう少しいろいろやりますけど、
そうですね、
イメージはでもそんな感じですよ、はい、なので私はガチエンジョイ勢っていう分け方自体はすごい意味のない分け方だなと思ってる、ガチ勢のは自分たちはエンジョイしてるっていう、
そうですね、
ね、当然思ってるし、まあ、ボードゲームやってるのはなんていうか楽しむためなんで、 ガチな人にエンジョイしてないのかって言えば、エンジョイ勢以上にエンジョイしてると思う。はい、そう、2時間級、3時間のゲームをね。
なかなか想像できないです。私、小野さんとタッグ囲んだことないんで、小野さんがなんか手叩きながら、ヒャーヒャーとか言ってんのを見たことないんですけど。
いや心の中で言ってます
よ。でもエンジョイイコール騒ぐじゃないからね。
あ、そっか。そっかそっかそっかそっかそっか。確かにね。
そうです。はい。まあ、ボソッと言った言葉が面白いとかね。うん、そういう楽しみ方はありますね。
ほう、はい。まあ、それで言うと、ちょっと事前にこの質問を投げかけた時に、うん、ちょっとボードゲーム愛好家についてちょっと小野さんから何かこう言いたいことが、はいはい、話があるん
です。そのですね、クラスターっていうね、ボードゲーム愛好者のクラスターっていうのは幻想じゃないかって思ってるんですけども、うん、その一定数いるというのは幻想で、うん、コアな人は、うん、もしかしたら確かにクラスターって呼んでもいいのかもしれません、うん、そんなにはいなくて、うん、その周りにいるのは、うん、もう流動的な層だなって思うんですよ、はい、絶えず流動してるんです、入ってくる人、うん、出ていく人っていて、はい、でボードゲームだったりカラオケだったり、うん、まあ、いろんな趣味の中の一つとしてボードゲーム遊んでるっていう人が増えてるんで、今ボードゲームが盛り上がっているように見えるっていう、うん、あ、コア勢は増えてないっていうのがね、
あ、そうなん
ですか、そういうのは私の、まあ、思っていることで、はい、なので、そういう流動してる人をクラスターっていうふうに捉えると、いろいろとこう見間違うこともあるかもなっていうね。はい、
確かにね、ボードゲーム最近ハマったっつって買ってた人が1年したらもう買ってないとか
もありますよね。そうです、はい。もう全然、そう、ありでいいと思うんですよ、そういう楽しみ方。はい、
じゃあ今後大きくなるとすれば、ええ、そういった人たちがもっと入ってこれるような、まあ、ゲーム界だったり、業界だったりにするのがいいんですかね。
別に入ってこなくても。あれ、いいんですよ。それぞれの持ち場で、ね、たまに遊んでくれれば。
あれ、小野さん的にはやっぱこの業界は、どうしていきたいとかでざっくりあります、ね、
その流動層の外側にさらに認知しているっていう、うん、ボードゲームっていう存在を知っているっていう人が、それが増えれば、うん、この次の段階はそこだと思うんですね。
入ってきてないけど知ってるよ、友達がやってんだとか、はい、興味あるって人がいるって、
ね、はい、どんなのかは知ってる、うん、やったことないか、昔1回だけやったことある機会でもやって分かるっていう、うん、そういう人がいるだけで違います
よね。なるほど。
その段階ですね。今ね、流動層の外側にさらに
遊びの選択肢を、ね、増えるじゃないですか。やっぱ知ってるだけで、はい、その層が、ね、増えるのが一番いいですよね。やっぱり何か、はい、例えばボーリングでもそうだし、カラオケでもそうだし、うん、ね、行こうっていう層が増えるわけじゃないですか。知ってれば、じゃあ、ね、今日の遊びはボードゲーム、うん、ね、明日の遊びはカラオケみたいな形で、別にボードゲームずっとやってるわけじゃないけど、はい、知ってるから一つの選択肢として持ってもらえるっていうのが多分
そうですね。
それで参考にしているのはそのドイツの状況なんですけども、うんうん、ほうほう、そのドイツ年間ゲーム大賞って年に一つだけ決まるわけですよ、うん、あれしか買わない人がいるわけですよ、ね、いっぱいいるわけです
よ。そんないる、
うん、30万セット売れるわけですから、はい、その30万セットっていうのは年に、うん、それしか買わない人がいるってことですよ。平積みされてて、はい、おもちゃ屋とか本屋さんに、ああ今年の大賞ねって言って買って、うん、それを軽く遊ぶ、はい、キャメルアップとか、
はい
はい、あとは今年の
コルトエクスプレス、コルトエクスプレス、
はい、コルトエクスプレスとか、はい、そうです、そうです、はい、うんうん、とか、ああいうゲームを年に1回だけ遊ぶっていう、
そうなんだ、
そんな感じの人が日本にもね、
まあでもそうあってほしいですよね。
海底探検は知ってるけども、うん、ボードゲームって何っていう、
なるほど、
やっぱヨドバシさんなんか見てもそういうのやっぱプッシュしてたりしますし、はい、もっといろんなところでね、今年の大賞とかゲームマーケット大賞でもいいですし、そういうのがまあ普通に目にかかるようになれば、それは小野さん的にはやっぱ嬉しいところ。
そうです、はい、うん、そういう点ではそんなに数ある種類ある必要はなくて、うん、これですっていうのがあった方が入りやすいと思うんですけどね。
じゃあそうやって、まあそのためにも小野さんはいろいろ活動されてるとは思うんですけど、その手間暇かかるそれだけの活動って、ええ、なんでやるんですか。そのきっかけはもう聞きましたけど、ええ、その主な動機、要は続けていくのってね、館長さんね、
大変ですよね。
すごい大変じゃないですか、はい、でしかも他の人から小野さんが言ったからどうのこうのっつってないようである責任が発生するわけですよ。そういうのでこうどうして続けれるんですか。
続くのはなんでか。
え？
だせ。
え？だせ。だせ。
一番言っちゃいけない。
酔っ払ってんなこの人。だせ。 あ、そう、惰性を分析するのは何ですか。
まあ、まあ、もう日課になってるってね、あ、まあ、ホームページの更新は日課になってて、
はい、
食事するぐらいのもんでね、でもまだ更新してないからな、いつしようかなっていう感じで、夜までにはするっていう、今日は忙しいから朝のうちにしとこうかとか、はいはい、そういう風にして時間取って更新するっていうのが一つのこういう張り合いっていうとな、生きがいっていうとちょっと強すぎるし、
はい、
なんていうんですかね、そういうのを惰性と。
いやでも増えてきてますよね、審査員になったことによって削られる時間とかいろいろとあるじゃないですか、はい、どんどん増えていって、それ問題ないんですか。
増えても いないですけどね。
あ、本当ですか。
基本は頼まれたら断らないっていう、
すげえ、
そういう
仏、
安請け合い上等っていうのが私 あのポリシーなので。
安請け合い上等、はい、言い方はだいぶヤンキーです
けど、仕事は頼まれるうちが花っていう、ね、
あ、はい、まあ確かにそうです、ね、
そういう風な考え方もあって、
うん、
まあ、別にお坊さんはそういうのとかけ離れた生活をしているので、
はい、
まあ、それとバランス取ってるって感じですかね、
はい、もうギブアップってないんですか。もう遊ぶ時間ないよ、助けてみたいな。
遊ぶ時間ない問題はありますね。
確かに
それはありますけどね、まあ、しょうがないですね。
まあしょうがないです、
ね、一番時間取られるのは翻訳ですね。翻訳、
あ、そうですね、やってますもんね。
それは確かに時間すごく取ります。
翻訳って私そんな分かんないんですけど、どれぐらいかかるんですか。
翻訳は何でしょう、ものによりますけれども、大体私は1ページ45分ぐらいでやるんですが。
でも早いんじゃないですか。
早い方なんですか。
ものによる、よりますけどね、
は
い、それぐらいのペースですね。やっぱり12ページあれば10時間近くかかってるっていうことですね、はい、
大変だな。いや、それでも頑張ってるんですね。
まあ、それは好きだからって言えばそうなんですけど、
まあね、期待もされてるし、それに応えたいっていうのももちろんあるんじゃないですか、はい、誰も見てなかったらもちろんやらない、
まあ、あの、そういう意味ではカウンターの数字などはまあ一応毎日は見ますよね。
わ、ね、はい、かります。
だんだんと増えてきているので、それは励みになって、
うん、
ね、あとは時々ね、あの、書き込みなどをしていただけると。
あ、え、それもうウェルカムですか、はい、書き込みは。
書き込みは、まあ、コメントよりも今はツイッターでね。
みんなやっぱビビってるは言い過ぎですけど、小野さんにコメントするのは結構勇気いります。
いや、もう、あの、それだったら匿名で、はい、コメントで、まあ、手厳しいことを言、あの、書いてくれる人もいるので。
あ、この前小野さんが、あの、うちのホラボドのゲームマーケットランキングを、あの、勝手にネタバレして、はいはい、タクピーさんが切れるっていうエピソードがありました、は
い
は
い、平誤りです、ね、申し訳ございません。
いや、ちょっと私もタクピーさん突っ込むなと思って、
はいはい、
私はまあまあまあ小野さんだし、それはもう全然と思ったけど、
ね、あれはちょっと、あの、反省をしている
のに。いや、私としても嬉しいのは嬉しいですけどね、はい、期待してくれてるっていうのは、
はい、それ以来もう、あの、そろそろいいかなと思ってから上げるようにしてます。怒られないでしょ。ちゃんと、ね、学習します。
さすがです。
謝って終わりには
します。偉い。さすがですね。さすが。はい。じゃあ、そんなね、エピソードもありつつの、うん、その、小野さんの中での新エピソード。
ね、新エピソードね。
こんなことあったぜ。みたいな。
それね、今日ずっとお経を読みながら考えてたんですけど。
お経を読みながら考えたんですか。
あの、本座にいるっていいね。
お経を読みながら、チンのことを考えるんですか。
素晴らしい。
違うんですか。そのチンじゃないですか。
足が痛くなった時は足がしびれて痛くなった時はいやらしいことを考えるっていう。
そんなあるんです
か。
そういうのあるんです
か。
お坊さんあるある。
学んだ。
ダメだよそれ。ダメだよこれ。
今度そうしよう。今度そしたら立てなくなってね。
結局ね。
結局ね。
ほら。
はい。で、チンエピソード。
いや、それは、ですね、あの、御朱印ってお寺にもらってくる種類ですよ、はい、うちのお寺は別に御朱印をやるようなところじゃないんですけども、はい、それでもたまにお参りに来て御朱印いただけますかって言われれば、うん、はい、300円って言って、
うん、
はい、
御朱印って何のため、私ちょっと詳しく。
御朱印って、もともとは参拝した記念に、そのもらってくるスタンプラリー、うん、みたいなものなんですけども、
はいはいはい、
で、御朱印帳っていうノートブックを持ってて、そこに押してもらって、そして何月何日どこのお寺っていうサインしてもらうんですよ、うん、
はい、
でそれをこう貯めるとすごいなんか満足できるっていう、
ね、得が詰める
みたいな。そうそうそう、はい、まあ、御朱印帳っていうゲームもありましたけど
ね、
はい、でそれぞ れのお寺によってスタンプの形が違ったりとか、そういう楽しみ方が、
そうなんだ、
あと本尊が違ったりとかあるんですけども、はい、その御朱印をもらいに来た人がいて、はい、で御朱印書いてもらってたら、はい、そしたら読んでますって言って出してきたのがドイツゲームでしょう。
すご
あれはちょっとさすがに唖然としました
まだな
お寺関係じゃなかった
っていう、なかった、そう、ただのサインがもらいたかったみたいな、
どっちかっていうとボードゲームの方で知ったというね、ボードゲームしている人がっていうね、
お寺や
っ
ているらしい。でもそれ言ったらわざわざ山形
まで、新潟からいらした
っていう、ね、まだでも近い、
まあね、はい、
そういうすごいな、はい、もう有名ですからね、
ありがたいで、ボードゲームやってる人の中ではそれはね、あの知ってる人何人いるでしょうけども、
今の解釈したらお金払わないと小野さんはサイン書いてくれないってことなんですかそういうことじゃない、
300円、
あるいはあのボードゲームワールドを買っていただいて、
嘘嘘じゃあ私買ってるからそれもらおう
書きます、書きます、
書きますか、
はい、
もちろん、そうですよね、
もちろん、はい、
やっぱそういうの嬉しいです、
嬉しいですね、
顔刺されるの嬉しいですか、小野さんじゃないですかって、
ああ
そうそうそうそう、
あの話しかけられるのはすごい嬉しくて、ゲームマーケットなんかに行くと、はい、
多いです、
はい、
そんなこと言って歩けなくなりますよ、みんなから言われて、
そうね、
そうでもないですよ、そうでもないです、やっぱりあのこれあんまり話しかけない方がいい
話しかけない、はい、やめとこうみたいな、
やめ、そうなんですよ、だから勇気を出して話しかけてくださるっていうのは本当に嬉しいですね、
分かんないですから、
ね、まあ面識なければね、
私もやっと100回超えて、うん、その小野さんにこうやってゆっくり対談させてくださいって言えてますけど、最初は本当に緊張しましたね、
そうですか、
はい、ゲームマーケットでお会いして、で声かけましたけど、その時あの時超緊張しました、
ね、僕も初めて小野さんと会ったのは多分エッセンなんです
よ、エッセンです
よ、ね、あ、そうなんですか、
でエッセンで、はい、まあまあいろんな人がいたんですけど、あ、小野さんだって言って、あ、すごい、あの小野さんがいると思って結構興奮したら、はい、内野さんが、はい、え、誰あの坊主みたいな
さすがですね
そんなもんですよ、
そんなもんなんですね、
あ、だからこの温度差が面白いなと思って、
決してタモリさんではないですからね、みんな知ってるわけじゃないから、
ただね、あの館長さんのたちの前で、はい、ちょうどあの切符の券売、うん、券が買えなくなったっていうことがあって、
はいはい、
それで係員とこうやり取りしてた、
は
い、なんでいいとこ見せられた
の、ね、ちょうどね、
そうです、
はい、いい格好できた
わけ
です、
ね、係員、電車はね、ドイツ語しか分かんないから、はいはいはい、うちら英語だってね、ままならないような、ね、うちら二人がもう完全に、あ、何人で買った方が安いからちょっと交渉してくるわみたいな感じで、すっごいかっこいいの
聞いてたね、
そう、でその時にうちのアキさんがあのドイツ語をちょっとやってて、ドイツ喋れる人すごいすごいなって言いながらも、だから、あの、あの坊主だ
って、なんで
なんだ
なんで
認識改めてない、
その時に何すごいけどみたいな感じで、
そうそう、今のはアキさんがすげえなって話になっちゃいますね
すごいですすごいです、
いやー、まあでも珍エピソードですね、はい、ではですね、まあなんだかんだで言ってもね、そんな時間取れないんで、もう最後の質問ですけど、やっぱりホラボドとしてはですね、ちょっと不思議な質問をしたいなと思いまして、もしですよ、もし一度だけ時間を遡って、今の記憶を持ったまま過去からやり直せるとしたら、そうなった場合、小野さんはどういう人生を歩みたいですか。でちなみに、
ね、
ボードゲームは禁止。いや、またボードゲームやりたいです。それはまあ、それはまああるでしょう。でもそういうのは禁止で、ボードゲーム関係なく昔に戻ってやり直せるとしたらどこから、そして何をするか。
それね、うん、考えていたんですけども、うん、
はい、
今の人生に非常に満足をしている関係で、
お、素晴らしい。
やり直すポイントがないなっていう、
へ。
これ以上いいパターンはないだろうなって、ね、
うわ
思っているんですけど、
うわ、
そんなこと。ないですか、普通
ない
ないですか、
ない、ほぼないですやっぱ悔やまれることっていっぱいありますよね、
どうですかね、
だって最悪戻って悔やんだことをやり直して、あとは同じように過ごしてもいいわけですから、
いや
ない、後悔とかない、
多分 ね、その失敗とかもないわけじゃないですけども、これは今の糧になってるので、
わ
あ、かっこいい、かっこいい、
かっこいい、自分で言った、かっこいい私たちが言わないからかっこいい、
でも確かにね、失敗してなかったら今出会えた人と会えてないかもしれないと考えると、
まあね、
そして全部成功してたら多分ね、こう天狗になってダメなやつ、嫌われ者になってたと思うんですよ、
確かに、
はい、
うん、今小野さんを嫌うとね、 次の日こけるっていうのがありますからね。バチがバチがあった。
それ何？
ちっちゃいバチやな。
実例あり。
実例はまあまあなくはない。
なくはない。
なくはないんだ。
いやでも後悔はあれでも遡る必要はないと特に。それは羨ましいですね。
一辺の悔いなしって。
あ、一辺の悔いなし。
それ召される時のセリフですけど。
終わった時のね。
終わった時ね。白くなって小野さんがね、ボードゲーム途中で真っ白になってるんですよ。これは最高に面白いゲームだズバーンっつってね。ちなみに館長さんはそういうのあったらどうします？もし遡れるとした
ら。でもね、そう確かに今聞くとそうだなと思う。
あ、本当ですか。
いや、やり直すならもうね、小学生からやり直したいけど。
わあ、だいぶだだいぶ
それはねもうどうせやり直すから、はい、でも確かに俺小学生からやり直したら今はね、いろんな人とやっぱ出会って、いろんなこうやってね、おみさんとも話ができて、おみさんとも話ができて、
はい、
おみさんとも話ができて、うん、もう一回言うけどね、
もう一回言っちゃった。うん、ありがたい。
そう、これないよね多分ね。
ないですか。
そう、まあ、別な出会い方もあった、あると思うんですけど、結局同じところに来るのかもしれませんが。
そうですね、は
い、結果は同じっていう。
じゃあ
これからじゃないですか、
は
い、
お
それ大事なのはこれからです
よ、ね、うわー、いいこと言った、は
い、総力っぽい。
めっちゃカットして、
はい、これから、まあ、何年生きるか分かりませんけど、はい、その時に、はい、そうやり直したいって思わないで済むようにするには、
うわー、もう何ですか、もう この質問失敗だ。
これだともみさん答えてみたいな。
そういうふうに
どうでしょう、
前週のお坊さんだったら多分みんなそうやって言うと思うんですよ、
ね、
はい、
やっぱあれですかね、私が遡るんだったら、不良にとっ捕まってバイクで引きずられた時に戻って、そうならないようにしたいですね。
ガチやん、結構ガチやん。
虐げられた毎日を、ね、変えたい。
それは何、ね、どうしようもありません
。どうしようもないですね。どうしようもないですね、はい、結局まあ引きずられるんでしょう、
まあ、さらにほら遡れば生まれる前のこともあるかもしれない、
はい、ああなるほど、はい、そういうね、輪廻転生も含めて、
輪廻転生もあるので、そう、どこまで戻ればいいのか分かんなくなっちゃうから。
バタフライエフェクト的な。
そうそうそうそう。
聞かれて間違えました
ね。そうですね。もっとなんかね、好きなおっぱいの形とか聞けばよかったですね。ああ、一応考えてくれた。優しいですね。いや、本当ありがとうございます。はい、というわけで、
はい、
まあちょっと駆け足で来ました。はい、まあ大野さん、せっかく大野さんと話せるっていうんでね、私も浮き足立っちゃって、来ましたけど、なんか館長さんは聞きたいこととかなかったですか？
そこでいきなり振るんだ。
はい。やっぱ館長さん、ショップされてたりするんで、小野さん
の。ボロゲカフェの行方とかどうですか？
あ、どうですか、どうですか。今、ね、どう見えてます今。
ボロゲカフェ増えすぎですね。
あら、増えすぎですか。
増えすぎですね。
増えすぎですか。
さっき言ったコア層が固定メンバーであんまり増えてもいない。で、流動層はやがて去っていく。で、知っている層っていうのは、まあ、別にそんなにやらないと。
そう。
したときに一体誰がこれからボドゲカフェに通い続けるのかって言ったら、そのカフェの魅力とそこの店長さんの魅力についてくる、その人としての魅力、
うん、
ってい
う、
ま
あ、
常連さん、
いやいやいや、またそうやって
常連さんってことですよね。
常連さん、そうだね、
そうです、はい、
まあ、確かに、
ね、じゃ常連さんがまた友達に口コミで広げていくっていう形で、まあ、その友達は多少流動するかもしれないですけど、それで成り立っていくっていうのが
そ
のやり方
で、そうですね、
続く唯一の道で、
そう、
今はなんとなくわっと知らない人が来てるっていう状態のまま、何もしてないと多分こう
減っていく、やっぱポシャっちゃうのもあります
から、
う
ん、まあ、どこかね、これだけ多いとね、
とはいえやっぱ広めていく、その認知されていくっていう意味では増える分にはやっぱりいいことだと思うんですけど、
まあ、ユーザーはね、選択肢増えるから、
うん、そうですね、
すごくいいと思うんだけど、
で二極化というのは常に多くなれば必ず起こってくることで、流行るお店流行らないお店が分かれてくる、
はい、難しいところですね。
怖い。
いやいや、もうやる、またそうやってね、館長さん、
いや、
うちなんかは言うけど、もうなんかめっちゃ盛り上がってますよね。今日だってこんだけね、お客さんも来てるし、あとなんか平日もあのディアシピールさんはそれなりに、
うちの強みは平日、だから平日はほら知り合いがいるから、はいはい、結構集めてくれるじゃないですか。
へ
ー、やっぱ逆に土日はね、最近、はい、最初は良かったですけど、やっぱこれだけできちゃうとやっぱ分散傾向にありますよね。そう
でしょう。そう、土日の方がお客 客さんはちょっと
一旦傾向でね、カフェもそうなんだけど、はい、もうこの前はっきり分かったのは、はい、土日に来るお客さんの何だろうな、あのパイの奪い合いが別にカフェ同士じゃないんですよ。
あら、
彼らね、お花見行ったら来なくなっちゃう。
ああ、
そう、そう、もうだから、ね、さっき言った選択肢の一つじゃないけど、うん、別にボードゲームをしたくて、ね、毎日したくて来るお客さんじゃないから、うん、いろんな遊びの中の一つなんですよ。
確かに。
そう、そうするとね、本当にひどいよ。だから3月の末と4月の頭は土日誰も来ない。
そ
んなにひどいな。
すごい。
漠然としちゃう。
そ
う。
それこそ常連さんしか来ない。
うわー。まあでもそれでまあ平日来てくれてる分にはまだ全然お店としてはね、回ってるのは嬉しいことですけどね。
変な帳尻があっちゃって、平日最近盛り上がってるなと思ったら、やっぱり土日はそういうライバル店もあり行事もありでお客さん分散しちゃってるから少なくなってきてるみたいな現状はあったりするよね。
やっぱ近場でガシガシ増えるのは都内は特にですもんね。
そうなってくるとゲームとしての魅力よりも人としての魅力になってくるんですよ。
怖いね。
何自信ないんですか？
自信ない
よ。だって自分でなかなかね決めれるとこじゃない、ね。
自分では自信。
もちろん館長に会いに来るっていう人もそれは言っていると思いますけど。
自信ないから女の子いるんじゃないですか？
女の子だな。バイトの女の子は汚ね。いやでも商売としては当然ですよね。
まああれ単純に忙しいからっていうのもあるんだけど。
はいはいはい。でも嬉しいですよ。やっぱそういう人がいてくれた方が一人で行ってもね変な空気ならないし楽しいっていうのはね、うん、やっぱありますよね。あれでも小野さんってそういうカフェとか行って遊んだりっていうのはその取材以外ではあります？
取材以外ではないですね。
なかなかね、
まあ、山形からわざわざ出てきて
そうですよ、ね、
そこで
山形には今は
カフェ
ないです
よ、ね、専用のカフェはないですよ。
確かに聞いたことは、はいはい、
とか飲み屋さんでねあのイベント的にやってるっていうのはありますけど、
はいはいはい、
そんなくらいでね、
いやまあでもそうやってね小野さんの行動が徐々にここでね、まあ、露呈していくのはホラボトとしては嬉しかったけどもっと出したかったな。
お酒足りないから、
ね、お酒が足りないからほんでもって周りもどんどん盛り上がってきちゃって
だんだん人増えてきてるから、
ね、人は増えてもうこれダメだな、ここまでしとくかね。今萩野さん来られましてね、
タイトルコールやりますか？
タイトルコール今入れんの
ここでなる
最初ね、
ホラボ
も田辺さんもガンガンで言ってくる。もう声優さんも多いですからね。はい、まあありがたいことです。まあでも
それで言うと確かにこう、はい、確かあのホラボドさんをもっと引き出してほしいっていうのはありますね。
はい、どういうことですか？あの
すごいいいゲストを呼んでいるので、
はい、
まあ、もっと引き出す。
嘘、足りない。
引き出し力がある。
こっから取るの？いやもう小野さん帰れなくなったから。帰れない。いやいいですよ私。お酒飲みながらもっともっとやってもいいですけど、でもほらスーパーリニオでわけわかんないこと言ってたのもあったから。
何したの？聞いてないそれ、
ね、聞いてないですか？私もちょびっとだけ聞きましたけど、あの小野さんが出てこんな話するんだみたいな。
何やそんな話してませんよ。
本当ですか？
大丈夫です。
デリケートゾーンの話
聞いてない。リスナーの方、ね、
デリケートゾーンの話をしてない、ね、
あ、そうです、
してないです、
ね、それよりさんね、
そうですね、そうですね、あそこの毛が三角形で
有名な小林製薬にね、あるデリケートゾーンの、
デリケートゾーンが言いますね、言いますね、ちょうどよかった。
フェミニーナっていう
ね、サポートゲームじゃなくて、
そうですよ、デリケートゾーンの買い見止め、
そうです、めっちゃ真面目な顔で言ってる。何言ってるの？ダメですよ。
え、コマーシャルやってんじゃん、フェミニーナ。
いいよ、もういい。そんな広がると思ってなかったから、私もびっくりしちゃって。
こういうところをこう作んでもらえると、
いやいや、
まあまあ、ボードゲームセブン薄まりますけどね。
次です。第2回小野さんスペシャルでそれはやるから。
小野さん来てくれんだ、それ。
え、まあなかなかね難しい、今回のタイミングほどはいいのはないかもしれないですけど、まあ、最悪私が山形まで行って、
あ、それいいじゃない、それ、その方が、
あ、あの9月にね、あの、うん、フリマをやろうと思っているので、地元で、
はい、お、9月の何日とか決ま
った、9月25日、
お、
そうです、日曜日、
山形で、
山形のうちのお寺の近くで、
あ、
の公民館で、
それは近隣の方はもうぜひね、はい、ぜひぜひ
いいじゃないですか、ね、
ね、
ぜひホラボド2回目
まだ発表してませんけど、前日ゲーム会お寺に泊ま
る、
泊まって、
すげ
え、お寺で人狼、
嘘、お寺で嘘ついていいの？
お寺であの背徳感がたまらない、
小野さんはすごいな。
それあれツアー組まれてないね、ツアー
ね、そう、ツアーエッセンとはまた違うツアー、
お寺人狼＆フリマっていうね、
すごい、
プランを今練っているところですので、
わー、はい、楽しみですね、
本当にでも、
うん、いや よくこんだけアグレッシブに動いて、
それはそうですよ ね
海外も行かれるし、
もみさんには言われたくない、
私は喋ってるだけですから。
いやいやいや、
ストレス発散してる方ですからね。
そうですかね、
はい、まあ、じゃあお互いに頑張っていくということで、はい、
そうですね、はい、あんまり頑張りすぎると燃え尽きちゃうので、うん、
それはあるね。
そういう方も今までもいらっしゃいました、
うん、何の話して
るすごい遠い目だ、
遠い目さ怖そうならないようにしよう、
そうそうそうそう、
頑張ります、無理に、無理しない程度に頑張ります。
やっぱり中火ぐらいでね、
はい、はい、中火で
今はいいじゃないですか、
ね、はい、というわけで、はい、ありがとうございました。
はい、どうも、
はい、じゃあ、あれですよ、小野さん初じゃないですか、最後の言葉言えます
よ。ですよね、
やったー、
はい、
もちろん、やめるって何だよ、やめるって何、やるやる、
そうな顔してた。
いや、私だって、もうめっちゃ言うてほしいし、
本当、
はい、もちろん知ってますよね。
さあ、1円
違うよ、違います
、
一回とて言ったことない、よく出ましたね、今、なんだっけ、じゃない、ちゃおちゃおね、はい、最後ね、はい、じゃあ、私がせーのピザお願いしますね、
はい、
では、せーの、ちゃおちゃお、
ハモった。